回の飯田文化の風は飯田市美術博物館からのお知らせです。トンネルの中から地中を覗く、こちらの展示が1月29日まで開催されておりますが、お話を伺います。飯田市美術博物館の村松武さんです。村松さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、タイトルトンネルの中からってありますが、村松さん、今回の展示ではどういったトンネルを紹介されてますか？
はい、この地域のですね、長大トンネルを、3つ取り上げてですね、紹介してます。一番大きいのは恵那山トンネルで、皆さんもよく利用されているかと思います。飯田から、中津川の方へ行くトンネルですね。中央道の大きなトンネルです。からあと2つはですね、中央構造線に近いところにありまして、最南新道の関係でできた八幡トンネル、それから現在工事中の青くずれ峠トンネル、この3つを紹介して、そこから得られた岩石などを展示しています。
それぞれトンネルの地質の断面図があります。それから今お話がありました岩石が、その点から取れたものですよっていう表示がされています。そして村松さん、正面ですが迫力があります。こちらはまさにトンネルを掘っているっていう写真ですね。
はい、そうですね。現在青くずれ峠トンネル掘削中でありまして、飯田国道事務所にですねお願いして、いろんな資料をいただきました。でちょうど掘削中の様子をですね、撮った写真、これを大きくして壁に貼り付けてありますので、展示空間がトンネルをの中のようなねイメージを作りたいなと思って展示しております。
トンネル掘削中っていうのは、青くずれトンネルもそうですし、今リニアの工事も行われているので、ニュースでもこうよく聞く言葉ですが、実際にはこの、穴を掘っていくわけです。村松さん、これどういう手順というか、こちらも今回 VTR での紹介もあるんですね。
そうですね、実際のトンネルを工事する、様子をビデオで紹介してるんですが、トンネルの計画ができたらですね、まずは地質調査をきちっとするんですね。そこの地質が、脆いか硬いか、そういうことを調べて、その後そこを、例えばボーリング掘ったり、具体的な計画を立てて、で掘っていくわけですけど、掘り始めるとですね、本当、その様子が、ビデオでありますけど、壁面をこのダイナマイトで壊して、そして、そこからずりを出していく。で、掘ったところは壊れないようにコンクリートや、そういうエッチ鋼という、鉄のこう、支柱みたいなものをこうつけて、そして、固めていくんですね。で現在はね、ナトム工法っていうんですけど、トンネル掘るとほとんどその、100メートルぐらい後ろの方ではもう現在のトンネルと同じような状態、もう安全な状態になっちゃってるんですね。そうしないと結局掘りっぱなしですとね、やっぱり上から落ちてきたりとか危ないですのでね、そんなような掘り方をしているようですね。
今まさにこう工事の真っ最中です。青くずれトンネルのその現場の様子をこちらの飯田市美術博物館では VTR でもご紹介しています。そして別のトンネル、八幡トンネル、こちらはもう皆さんもうトンネルとして利用されているかと思いますが、村松さんは当時こちらにこう資料を集めるためにお出かけになったんですね。
そうですね、八幡トンネルっていうのはね、ちょうど美博ができるできた頃にね、着工したんですよ。で私ここに、その美博ができた時に就職したんですけど、上司って言いますか、先生に連れられてですね、トンネルの中によく入らせてもらいました。八幡トンネルっていうのは中央構造線から西の方に大体4キロぐらいの間ですかね、トンネル掘ってるんですけど、ですから中央構造線の、影響を受けた岩石がどんな風にしてこう、普通の花崗岩になっていくかって、そういう変化が 見られるということでね、それで月に 2,3 回行ったりしてましたよ。
トンネルをこう掘り進める箇所箇所で村松さんが当時実際にこう集めて来られた。
カタクレイサイトとかちょっとねマニアックな名前がついてますけど、これ中央高線沿いにできる岩石なんですね。中央高線っていうのは大きな断層で、地表付近ですと、大地がこうずれてるその、一つの面ですよね。ところが徐々にこう深いところ行きますとね、ある幅を持つようになるんですよ、何メートルものの破砕帯ができたりね、それからさらに深くなっていくと100メートル近いですね、その変形したゾーンができるんですね。だいたい地下の10キロから15キロぐらい深いところですと、マイロナイトっていう石ができるんですよ。で、花崗岩はそういうマイロナイトになりやすくて、縞模様が発達して、で石英なんか、花崗岩というと石英、長石、クロウモっていうね鉱物から成り立ってるんですけど、特に石英とかクロウモはそういう地下深いところで断層運動を受けるとですね、細粒化して変形しながら固結したままそういう細粒化していく、比較的偏見強い長石がポツポツと白い点々となってできるんですよ。
研究からこうイメージというかはあったにせよ、トンネルの掘削があったからこそこう、貴重な資料が集められたということですよね。
そうですね、連続的に岩石が取れるというのが良、かったことじゃないでしょうかね。
ヤハズトンネルの地質の断面図と合わせてその点で採取された資料としての岩石が並んでますので、じっくりご覧いただきたいと思います。そしてもう一つ、中央自動車道の恵那山トンネルです、こちらはどんなことが分かりましたか。
はい、こちらはですね、自動車道路では多分最長のトンネルだったんですね。ですから本当国力を上げてって言いますかね、調査もなされて、そしてそういった報告もたくさん出てるんですよ。ですから、そういったのを見ながら今回紹介させていただいてますが、花崗岩とそれからその上に出ている火山岩があるんですね。濃非流紋岩類っていう非常に大規模な火山岩類があるんですよ。で、その境界が、地下できちっと分かったっていうのが大きな成果だったと思いますね。これだいたい白亜紀の終わりっていう、だいたい8000万年ぐらい前の時代の事件なんですけど、その時に非常に活発な火山活動があって、大量の火砕流の堆積物がたまるんですね。それがね、恵那山トンネルではだいたいね、1キロぐらいの厚みで乗ってるってことが分かったんですよ。
掘ってみたからこそ分かるっていうことですね。
そうですね、それが立体的っては言わないけど、ちゃんと断面でね分かったっていうのが大きなことだったと思いますね。こうやってトンネル掘るとね、地下の様子分かるんですけども、トンネルというのはそもそもね、やっぱり人間が便利な生活をするために作られるものですよね。だから、その一方でですね、トンネルを掘るとですね、そこからいろんな問題が出てきますね。やっぱりそこから出てくる残土といいますかね、その処分とかそういうやつが非常に問題になってくる。だからやっぱり私たちは便利な部分と、それからそれによって失われる部分をやっぱりよく考えながらね、これからやっぱり持続的なね、やっぱり世の中にしていくことをやっぱり考えていただきたいなっていうふうに思います。
貴重な VTR、 それからこの岩石もありますので、ぜひどうぞ飯田市美術博物館へ足を運んでください。今日のこの時間です。飯田文化の風、お話を伺いましたのは飯田市美術博物館の村松武さんです。村松さん、このお時間どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。